12月21日木曜日17時になりました。木曜日ジンジャンプルの時間でございます。
はいはい、
お願いします。
がっ
つり終わった後の傷が残っております。その人、
はい、2017年聞き納め、荒川信也と、
はい、劇団音から秋山ひとみです。よろしくお願いします。聞き納め、
聞き納め、はい、木曜オリジンチャンプルが、うん、もう年内、
今年、まあ、2017年最後、はい、
最後ですね。来週の木曜日から、うん、FM の朝も、年末お休み入るので、はい、ちょうど木曜日からなので、うん、もう今日が最後の放送ですね。
はい、
聞き納めですよ。
はい、よろしくお願いします。
なんで3回言ったの。
でも日付も終わりましたよ。
はい、
終わったね。
終わりましたね、無事。ありがとうございました。
ありがとう、本当に
100
名以上、本当に
100名以上ですね。
本当にありがとうございます。
100名以上のお客様にご来場いただきました。
はい、ありがとうございました。
本当にありがとうございました。いや、終わった、
傷跡がね、まだちょっと喉がね、
ロスチン
不安定なので、
喉のね、
金曜日ですか、うん、千秋楽アンコール上映前の金曜日に、はい、先週のこのラジオ終わった後、うん、本当にあれ、なんか喉がおかしいな、うんうん、別にその前日めっちゃ大声出したとか、うんうん、その金曜日もめっちゃ大声出したとかでもないのに、うん、痛い、これはやばいと思ってうがいしてマスクしてってやってたんですけど、その次の日のアンコール上映の昼公演からだったんですけど、起きたらもう声が出なくて、全然出なかったです。びっくりしましたね。
急遽ね、だから前説
もう、はい、秋山さんたちに代わってもらって、
なんでしょうね、もしかしたら疲れが一気に出たんじゃないですか。
なんですか、だから本当はそのあと2日持ってほしかったんですけど、
まあ急にね寒くなったりとかして、
うわ、だから初めての経験だったので、この大声出しすぎての声枯れるとか、その風邪で喉枯れるとかじゃないやつで、
ちょっと鼻炎とかになると、寝てる間に鼻呼吸じゃなくて口呼吸になってると乾いてて、なんか気づいたらとか、結構肩こりとか寝不足、
はい、
とかで、寝不足で結構私声出なくなる。
寝不足で、
うん、寝不足になった次の日は出ない。
寝不足の声が出ないって何なの。声、
まあ、多分体が疲れてるのもあったりとか、
こんな感じ、
体力が、
うん、もう持たないのと、
削られて削られて回復してない状態だったの。
多分腹式じゃなくって、喉で喋ろうとしてしまうというか、力が入ってから肩掘ったりしてっていうのもあったり。
それが今まであんまりなくって。
年だよ、年、
もう年、
アラサーだよ、もう
30でしょ、
もうね、
28です、まだまだ。来年まで20代があります。
27とか8ぐらいからもう一回なんかあるよ、体の変化は。
だから今肩もめっちゃ凝ってます。肩めっちゃ痛いっすよ。
半袖だからね。
いや今日暑かったんですよ、動いてきたら。
バイクそれで来たの。
あ、いや今日は車で来たんだけど。
なるほどね。
暑いと思う。
いや、まあまあまあまあまあ、何はともあれでも最後までね、
そう終えましたから、はい、その人にかけることない。
はい、
僕は単純にその日付健康性の疲れがまだ取れてなくて、この1週間ずっと眠いっていう。ただもう新しい稽古も始まってるんですよ、うん、1月にやる公演の
タイツの、
タイツの新春タイツ公演が始まってるんですけど。
あれ全員タイツ着るんですか。なんかひとみさんがあの日付変更戦の告知でレオタード着るって言ってたけど、
うんうん、深夜さんもタイツ、
深夜さんもタイツ、全身タイツ。
あのね、ひとみさんはああやって言ってもらったけど、うん、実際誰が着るかなんてまだ、
あ、何も決まってないんだ。
いや決まってるけど、うん、まだお客さんの謎です。
あははは、あ、着てみてのお楽しみ。
単純にそうそう、ひとみさんが着ないってなったらみんな半分ぐらいお客さん減るでしょ。
まあそれは深夜さんが着てひとみさん着ないってなったら多分詐欺行為として訴えられると思いますね。日付変更戦でああ言ってたじゃないかみたいな。
でもあれは誰が着るとは言いませんでしたからね、ひとみさん。
え、みんなレオタード着るって言ってましたよ。
いや違います。
うん、
キャッツアイだから、そう、キャッツアイだからレオタード、
キャッツアイだからみんなでレオタード着てやりますって言ってたんで、シアンさんもレオタード着ないと、もうね、うん、日付変更戦であんだけの人に告知してますから、これで着なかったらね、
レオタードはね、
やるやるさ、
まあまあまあ、でも何かあるよ、ね、何かありますよ、
あるによ、
新春タイツ公演というぐらいですからね、うん、タイツを愛するおじさんたちのお話ですから、
変態やし、タイツ愛するおじさんって。
いやでも日付で、うん、
おじいちゃん、おじいちゃんが死にそうよ。
打ち上げで、うんうん、深夜さんかな、深夜さんか誰かにも言ったんですけど、多分僕ありがたいことに、うん、千秋楽に出演がなかったこと多分ないなと思って、 うんうん、毎年いたなと思って、
うん、あ僕に言ってましたよ。
あですよね。ありがたいなと思って、うん、なんか変な今回は4本
すんげえ深夜さん変な顔してるけど
深夜さんね、
深夜さんね去年おととし出てないからさ、
うん、トップ10に残ってないからありますけど、
それを差し置いて
僕は、ね、ありがたいことだからどっか1本だけみたいな年もあったんですけど、
うん、あなるほどね。
なんかまあでもありがたいことにずっと千秋楽も我が町に行ってたなと思って、
私もでも5年間一作品は残ってますね。
だからありがたい、すごいなと思って、だから1回も出れてない人とかも多分いるんだろうなと思いつつ、
あの、ね、聞いた感じだといないですね
一応、まあ、この5年間ずっとか5年間4年間ずっとやってて出てないっていうのはいないかな、うん、去年、うん、あの来た
来た来た
今日ちょっと早めっすね。
で焼肉の匂い
しかも焼肉焼肉屋の方に行きたいな今日は。モフモフモフモフ
モフモフ、僕らの声に反応しなくなっちゃった。
だからね、ちょっと飽きてきたのかな。
モフモフが
またここなって顔感じかな。ダメだ今日焼肉に精一杯だな。
あでも今横にね、あのまた
人がいるからね、
よしよししてくれてる人がいる。
あなるほどね、
はい、いつものルートを。
あそうでも今日5年目4年目か、え、ちょ毎年出てるのがトモキと、
はい、
シアター10 の, あの大山リーサーで、リーサーが去年初めて桜に凶楽をで出て、であれもだからずっとね自分が集計してたりするので、リーサ初めてだねって話して、で山内千草が3年目にちょっと怪我して出られなかった時があったんだけど、
ま
あそれ以外は全部出てて、それ千草も去年初めてセレクトかな、あのお客さんにカード引いてもらって、
あれ去年か、
去年です。
2パターンあるっていう、
最終的にはそうそうそう 8パターンあるやつかな、音響証明が死に大変なやつでやつで出て、
A の A の A 行った時のパターンと、
う
ん、A の B の A 行ったパターンと ABB のパターンとみたいな、
人生を選ぶセレクトなのね、
ここでセレクトみたいな、
怒られるよやってた人に怒られるよと、あ来た来た、あれ今日はこっち見てないな、
まあまあまあ、一枚ねポスターが目の前に貼られちゃいましたから、うん、ああ来た
来た、
ね、
寒いね今日は
ですけどね、
そう今日がねうちら最後だからね、また来年ね、
そう来週は僕らもいないので、う
ん、ね、
はい、
来年はやっぱ正月になるから唐草模様とかになって
ないですよ
ここにあれじゃない、なんかあるじゃないですか玄関に飾るやつ、締め縄、
いやあの締め縄ね、門松とかつけてね首輪に、いやお父さんも体調気をつけて、
はい、は
い、
よいよ年を、
はい、
よ
いよ年を、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
もう毎週毎週
なってるから、蕎麦賞ともさっきちょっと話してて、でまあなんか去年なんだっけ、去年が4作品ぐらいか、最初の年出なかったんだよねって話してて、
ショーが、
そうそうそう、
はいはい、
最初の年、ね、30位以内にも入ってなかったんですよあの子
ショーでしょ、
うん、
60作品ぐらいあった中
の、あの頃でもねショーもね言ってたよ、自分であの発声を教えてくださいってずっと言ってたのところ、
うん、だからまだショーが今あいつ7年目だ、
初めの頃じゃないから
6、7年目ぐらいだと思うんで
しょ、6年目ぐらいかな、
だからあいつオリジン入ってまだ 1,2 年目のほぼ新人ぐらいの時に、なんで、
なんでそば賞に声かけたのかな今思えば、
多分あの時ほらサンサンバルがいたでしょ、
はいはいはいはい、3人組でやってた、
でちょうど2人がいなくなって、
2人でコンビにもなったし、その後ピンにもなったんです
よ、1人でやってた時か、
ショーが1人だった時だったじゃん、
やっぱあいつ1人になった時のキャラクターの強みがあったりとかしたので、
あそれでじゃないですか、そっかそっか、あれかエモリとかも出た時
は2回目じゃん、
死にいっぱい芸人出た時あったじゃないですか、シンも出てエモリも出て鈴崎も出て、
ああ京楽さんの朝まで
生テレビとか、
うん、
あれが多分初め、あ違うな、
あれ2回目か3回目、
あれ2回目だ、そば賞
あの時お笑い芸人が6名ぐらいだよな、
そういっぱいいて、
ノーブレさん2人ととかありました
ね、あっ、ね、歩むなんかはその次の
年、次は3年目ぐらいか、
うん、3年目、
そっかそっか、
なんであの時あんなにいっぱいいたんだろうね、
じゃあ多分1年目まともきだっけだったのかな、
いや僕と多分シンじゃないか、
あそうかシン
もいて、
ユージさんがいたんだ、
で2年目も お願いして、で芸人もっと呼ぼうみたいな感じになって、なんか多分1年目で多分確か20何名の60作品ってあって、うん、まあ、ちょっとやっぱ人が少ないと 1人が出る量が多いっていうのと、う
ん、懐かしいな、
去年よりもっとやろうぜみたいな感じになって、うん、70作品のなんか役者を40名ぐらい呼ぼうぜみたいになって、芸人に声かけたらスケジューリング死に大変で、でしかもあの 死に大変でお笑いライブとかしかも1ヶ月まるまる1ヶ月やったから、うん、お笑いライブだったり O1 の敗者復活戦だったり、うん、この O1 の最終予選とかで芸人がまるまるいないって言ってだるま返しやったりとか
特別パターンを作って急遽 G パターンを作った
りとか、そうそうそう
G パターンありましたねで懐かしい。
だから結局80何作品2年目はやってたんですよね、うん、でやめようってなって、
まあ、でもそれでね、まあ、いい結果にというか、うん、お笑いのメンバーもスーズーとか の, あの、うん、演技力が向上したってい う,
あ, そうなんだ。
あれきっかけだと思いますよ。
うーん、
その後鈴崎のコントが強くなったりとかしたんで、
あ、へえ、そうなんだね。あ
のスナックのママみたいなネタやるとき
そうだね、あれもそうだね、そう、
あれ日付後だと思う、
あれの後だもんね。バイアスロン出たもんだからその次の年でしたもんね、
う
ん、
そうですね。だからスーズーの演技力の向上とか、
バイアスロンもあの時か、
うん、の次の年でしたから、うん、そうそうそうそうそうそう。
だから来年、
来年どうなるかね。
来年どうしようかな。
あれ今から悩むの？
いや、今年を終わってみて、うん、振り返ってみて、来年はちょっと、いや連続記録もあるけどなっていうのはあるけど、でも一回抜けた方がいいのかなとかって考えたりもするんですよ。
そうなんだ。
一応だから、まあ、今年の2017年の上位10作品。
はいはい、お願いします。
発表しましょうね。第10位、もう少しここで、
う
ん、作が、古源新富さん、演出が金葉浩純さん、出演が、上条美希、石木浩一、川上雅樹。はい、第9位、第9位が、なんだっけ、ごめんなさい、
約束
第9位でした。こちらが作演出新、出演が上条美希、渡嘉敷直隆ですね。はい、
はい、
ちょっと今バーって一気に読み上げてっちゃいましょうね。ちょっと待ってくださいね。
8位があるじゃないですか。
8位は長嶋茂雄じゃない方のメイクドラマ、はい、こちら作演出永田健作、出演が、金城雄一、秋山ひとみ、加賀妻さみ、島中鈴鹿、ともき。7位、節分、作演出新、出演が、ともきと、シアさん。6位、ワインで例えたい女、作演出、サーキー、出演、加藤さやか、棚原かなで。5位、サプライズ、作演出、高安豪志、出演、金城理恵、上田聖、金城大使、具志堅浩太、川上正樹。4位、ハードボイルド、作演出、高安豪志、出演、ともき、荒垣真也、加藤さやか、金城雄一。3位、恋がしたい、作演出、戸口正人、出演、具志堅浩太、花城紅葉、上条美希。2位、なぜこんなにも愛してしまう、作ミッチー、演出、小浜恵子、出演、友木、荒垣真也、金城まなみ、瞳、大見じゃ隆一。で、こちら1位が、男と女、作演出、キャン・ヒロユキ、出演、小屋水木、玉名浜崎、山田光、知念亮ということになりました。はい、アンケートの集計ありがとうございます。
いろいろね、まあ、お客さんからもね、うん、言われたんですけども、やっぱりもうちょっとね芝居っぽいのが入ってほしい。
まあまあそれはでも毎年やっぱありますよね、
うん、
でだから去年一昨年かな、一昨年の去年か、いや一昨年か、10数えるとか、
まあ、一昨年だね、うん
うん、は1位取ったりとかしてます。
去年だと桜に凶楽
は、ね、そうだね、去年1位はあるじゃないですか、
去年1位は
母の粘り、
そうそうそう、あのリエさんとそば賞のやつですね、
はい、あれもでもまあコメディ
コメディでしたね。
だから芝居チックというかもう完全にお芝居っていうやつが例年少ないから、やっぱお芝居を見に来てる方はそれをね、やっぱりもっと入ってほしいなっていう声はありますけど、
あ、ね、あの打ち上げでね、うん、あのキャンさんとお話ししてて、はい、Facebook にも上げられてたんですけども、あ、
はいはいはい、
あのバイアスラン方式を使ってみたらどうかと、
うん、あ、なんとか枠、なんとか枠、
そうそう、第7位まで、うん、アンコール上演のアンケートを取って、
トップセブンの
一つが、まあ、頭枠、
うん、
で一つが出演者からの枠、
うん、
推薦枠です、
うん、
で一つが脚本家連メンバーの、
脚本家演出メンバーの推薦 枠、
うん、これ綺麗に決まるのかなっていうのはありますよね。
まあ綺麗に決まるっていうよりも多分、まあ、ちょっとしたあれはあると思うよ。お話はやっぱ被るのは絶対出てくるはずだし、
うん、
それをどうやってまたね決めるかっていうことになっていくから、うん、ただでもみんながさ役者から、見て、あ、この作品めっちゃいいなっていうのとやっぱお客さんが見るの多分違うと思う。僕らがだから今回結構このアンケートね取って第10位見た時にみんな結構どよめいてたよね、うん、
まあ、正直
意外なのも入ってるみたいな。
正直自分で言うのもなんですけど、メイクドラマとか、あと、まあ、
メイクドラマびっくりした、
もう少しここではちょっと意外というか、うん、まあ、言ったらもう少しか、メイクドラマは一回セリフ間違えて結構何
結構な話してますからね。あの時の俺音響やってたんですけど、
申し訳ない、
あの時のメイクドラマは相当でしたよ。
申し訳ない、
ちょっとセリフを飛ばして何個か、まあ言ったらボケをこう飛ばしてしまったんですよね、うん、なのでちょっともう内心本当にどうしようって言って、深夜さんにちょっと目で安定にしませんっていう
投げかけたりとか、
仕切り直ししませんっていうぐらいだったんですけど、
あれもうみんなが拾おうと思ってから、もうみんながちぐはぐなんて
頑張ろうは頑張ろうはしてた、うんうん、だからまあでもね、最終に残ったからなんかそれを取り返せたというか、うん、よかったなと思って、
消化不良で終わらなくてよかったなではありますけど、
うん、もう少しここでもね、なんかこのほんわかする、もちろんいいお話だけど、うん、すごい爆笑とか他のに比べたら派手さはないイメージじゃないですか、う
んうん、あれはほらなんかドリフターズみたいにさ、はい、ベタな感じじゃないですか、停電がな
って、まあ、愛の告白しようとしたら停電になって、そうそう
そう、台風で停電になる
って、着いたら、まあ、店員さんが頑張れって言って抱きつきに来るっていうのを何回か繰り返すっていう、う
ん、そういうやっぱ安定したのっていうのはお客さんやっぱ
安心して見れる、まあ、だからそうですね、悪い点数がないっていうのも一個のあれですよね、
うん、その
100点つける人もいれば、まあ、50点つける人もいるっていう作品って、やっぱどうしても平均すると70何点とかになるから
落ちちゃうからね、うん、
だからずっと88点とかの方が実は上位10作品に残るみたいな、
そうなんですね、これ面白い、いや、う
ん、だからなんかがっつりコメディではないけど、うんうん、笑えるっていう、うんうん、笑って見れる芝居だったのかなって思いましたね、もう少しここでは、う
ん、で僕的には約束が入って嬉しかったな、
ああでも俊也さんが言ってましたね、でも、うん、真の作品が2作品入ってるんですよね、節分と約束、うん、で、まあ、真におめでとうって言ったら、まあ、1個はサーキーに負けてるのが気に食わんって言ってましたけど、うん、順位的にね、ワインよりっていう話ですけど、はい、約束が入ると思わんかったわって言ってましたね、
あれはもうがっつりコントだからな
でも約束はさ、あれミキさんありきだなと思う、
まあ、そうミキさん の爆発力ですよね、
役がマッチしすぎてるよな、
キャラ的になんか、うん、本当にミキさんでリアリティがあるっていう、
そうそう、膝の可動域をお見せしますがさ上条ミキなら言いかねない言葉ですからね
やりそうやしなあいつっていう、あれキャスティングしたのもね、うちらでキャスティングしてますからね、直隆と
グッドチョイスでしたね、
メッドチョイスです
なんてメッドチョイス、
あと節分ね、
節分、うん、節分はね、
節分はお互い裸になった回がありました、ね、
だから真のやつってやっぱもう、うん、本はコントなんですけど、うん、それをだから僕は一番僕だから真のやつやると、うんうん、どっちでやったらいいんだろうと思って、
まあ、まあ前も言ってましたね、お笑いでやるのか演劇とかでやるのか、
がっつりコントでやるのか、うん、芝居としてこれをやった方がいいのか、まあ、芝居としてやったんですけど、それでもやっぱ受けたりとか、あと最後角光るじゃないですか角光ってて、
安定してね、
そう3回目通常パターンの時にやった時に、その、うん、毎回通常パターンの時僕消してたんですよ、そうそう、安定したら
まし、ね、まあ、鬼が死にそうになったら角が光るって言って、まあ、そのまま、まあ、最後まで死んじゃって安定して、うん、でトモキはこの安定中はけるために1回消してたんですよね、はい、通常3回は
通常の時3回の時は消してて、消してました、でその3回目の時に次の作品の人の出しはけとぶつかって怪我するっていう、う
んうん、まあ、机の足がトモキの背中に刺さるっていう
刺さるというかもう引っかく感じになってね、かさぶたできたぐらいだったんで軽傷ではあるんですけど、ただやっぱそうなっちゃうかと、うん、したらね、なんか危険だなと思って、ね、でトップ10聞いたら残ってたんで、うんうん、あじゃあもう消さこうと思って消さずにそのままはけようと思って
角が光ったまま、
角光ったまま角だけがスーッ
と、あれが一番受けて
た、そうだから暗転笑いが一番来たんですよ、もうその
あれも来てたん
だ、あれを多分通常パターンでやってたらもうちょい上にいたんじゃねえかなってちょっと思ってるんですけど
最後の最後でね、
して節分の時にね、ずっと前にこっちで、はい、乳首さんの話したでしょ、
はい、あしましたね、ともきの
お互い
ね、
お互いで俺本番の時も実際見なかったわけ、
見なかった。ともきの
ちゃんと体を、
あ、ともきの体を、はいはい、
見ると絶対ダメだと思ったから、
はまってしまう、自分が笑ってしまいそうだ。
そう、アンコール公演の最後の日曜日の日、はい、大千秋楽の日、はい、初めて見ましたよ、はい、ちょっと笑っちゃった
何してんすか
今だから言える裏話ですけど
、はい、一回 CM 行きましてからまた、
ね、
はい、日付変更戦と、はい、まあ、もう2017年最後ですからね、はいはい、振り返りながら、はい、総括するほど記憶があるかな、
まあ、そうですね、多分ないです、メールアドレスが、オリジンアットマーク FMNAHA.JP すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております、懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なら
良い品をいつも安くビッグワン。
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. From FNAHA.
Merry Christmas from FNAHA.
はい、12月21日木曜日17時22分になりました、はい、木曜日ジンジャンプルの時間でございます。
はい、ツイキャスの方もいらっしゃっております。ゴーダータケシさん、私は寝不足になると吐き気がしてきますと。
吐き気、
あ、でも分かる分かる、
芝居太郎博士さん、ラジオの前のオーディエンス、ナマステ、コハグラは少しだけどびちょびちょですと。雨降ってんだ。
コハグラ通ってきたけどな。
キューグシカワシノールさん、こんにちは、初見です。
そつけ、
あれ、荒垣さんがいる。
いますよ。
ちょっとそこ忙しいのでまた後でということです。と、芝居太郎博士さん、
どうした、
黄金の天丼、あれですね、というわけで、というわけでじゃねえや、もう少しここで、
は
い、もうそれ、まあ、天丼ですねっていう、来るぞ来るぞっていう感じですね。ウッチーさん、毎度日付変更戦お疲れ様でした。
どうぞ、
ありがとうございます。
スーパーファミコンミニゲット、
はい、
あ、おめでとう、ね、うちにも今置いてるんだね、
メール一件紹介していきますね、はい、劇団オゼの頭とアンジェラ瞳、人気役者のトモキ、そしてラジオの前のオーディエンス、コハグラは少しだけカピカピです。あれ、さっきビチョビチョだったの。
ビチョビチョじゃないですか。
芝居太郎博士でございます。
はい、こんにちは。
今日で今年の放送も最後ですか、うん、早さよや。日付も始まったと思ったらすぐに千秋楽、早さよや。日付、また同じこと言ってた。また、まあ、今回は頭が2年ぶりに2作品ランクインしてよかった。瞳も様々な役を演じてよかった。ともきは千秋楽で声ガサガサをまなみにいじられててよかった。
あ、よかった。ありがとう。か
っこ笑い。日付変更戦の10作品に選ばれる施策を教えてとらそうな。加藤さやか、上条美希、ともきを起用すると選ばれる確率が高くなるということで。はい、ありがとうございます。
上条美希さんは今回3作品ぐらいありました。
4作品かな ?3 作品、もう少しここでと約束と、あと恋がしたい。
恋がしたい。3つかな
?3 つかな、
うん、3つですね。多分僕が
4つか。
4つで。咲いたかな。
ミッキーでもね、どっか1年出てない時があるんですよ。
あったよね、
うん、
どっかで
1年目、うん、
1年目かな、2年目かな、
2年目か
3年目だな、
うん、
あ、3年目だ。
もともとそんなに全部出てないですからね。2年目ぐらいからの出演なんですけど、
うん、あのね、ミキさんは徐々に脚本家の方に知れ渡った感じだっけ。もともと扱いづらい役者みたいになってたの。ハイテンションだし、
まあ、そうそうね、普段
どうなるかわからないと
前本人も言ってましたけど、うんうん、ね、自分もなんかこう変なとこで笑うとかも分かってはいると。でなんかこうなんかどうコントロールができないと。でも最近ちょっとなんか前 役者の先輩に怒られてちょっと気をつけ始めているって言ってました。
そこから今回みたいにお笑い の作品に出るようになったという感じはしますけどね。
うん、でももともとなんかシリアスなやつに起用されてるのが多いんですけど、普段はめっちゃテンション高いじゃないですか。だからギャップすげえなっていつも思うんですけど。
テンション高いよね。スイッチがわからんよね、
テンション高、うん、
だって恋がしたいの、千秋楽の、千秋楽というかアンコール公演の3回とも、
はいはいはい、
最後セリフ言って暗転するんですけど、ミキさんが
イケメンゲット、
もう実はミキさんもゾンビでみたいな、うん、でイケメンゲットって言った後、その後素で笑いながらはけていく毎回素でダハハハって笑いながらはけるから自分でも笑っちゃってるやしっていう、
あれさ、もうさ、はけ、あれはいいんですよ、
はい、
約束あれってもう暗転中だから、さっきのトモキの怪我のこともあるけど、下手に必ずはけなさいと、
そう、舞台向かって左の方に、
左向かってはけて、出てくる人が道具持って右から出てくるっていう約束事があるんですよ、うん、
毎回ね。
恋がしたいはもう最初から上手にこの右手側に自分ではけていくよっていう、はけていかなきゃいけないっていう演出だったからあれなんですけど、うん、約束は真ん中でなんか延期入れたって言って暗転して、左にはけなさいってずっとミキに言ってたんですけど、ずっともう通常公演の時からこっちにはけてくるんですよ、
そう 右手側に、そう、
右にはけるから、
だから次だったから、そうそ
う、
毎回
ミキに、ミキ違う逆って言って
毎回言われてて、
何回かは行ったんで戻ったんですよ、アンコール公演全部こっちに戻ってきて
なんでだろうね、
あーごめんなさいっつって、
なんか一応まあ直高が、直高とこう指切りするじゃないですか、で直高が上手にもういいよみたいな、別れだって言って去るから、なんか追っかけちゃったらしくって、いつもとか壁をバーンってするなって言うんだけど、なんかテンション上がってやっちゃうんだよって言って秋山にマジ説教されるっていう、
ね、
分かるよ分かるけどつって、ダメなもんはダメなのつって、
この間その、まあ、今芝居太郎カーカスからいただいたと、さやかさんね、加藤、うんうん、加藤ですよ、はいはい、毎年毎年上位トップランカーですよ、う
ん、トップランカーだな、
今年も2本か3本
2本ですね、今年だって4作品出て2本ですよ、はい、出てる
2分の1だから、トップ
10、今年終わった後にコウジュンさんと直高と後ろでちょっと喋ってて、なんだ、ハードボイルドで、
はい、
まあ、プリンをめぐってのじゃんけんじゃないですか、
はい、
でさやかが、ダイエット中だから食べないでおこうと思ったけどって言って、ダイエットって言っただけで死に笑いが起きるんですよ、
うん、
あんだけダイエットだけで笑いが取れる人、さやかかうどんちゃんぐらいだろうっていう話してて、
あと通常の時の3回目ぐらいか、うん、アンコール公演のその3回とも途中でなんか喋りながら僕のとこにファって歩み寄ってくる時に、うん、ロングスカート履いてるじゃないですか、うん、あれをちょっと上にグッて上げてパンって鳴らすっていうので死に受けるんですよ、そのちっちゃいので毎回笑い取るから、すげえな、ね、この人って
なんかもう自分の体を知ってるよ、ね、わがままな体を知ってる、わがまま
パンって叩きますからね、自分の腹関取みたいにパンって叩きますから
あれ急に入れなしよっていうな、
もうそうですよね、うん、ダイエット中だったけどってお腹叩きながら言うから、うん、そりゃ笑うわってなるし、
いやね、ありがとうございますよ、ありがとうございますよ、
ありがとうございます本当に、
いやでも本当終わったね、なんか結構だフェイスブックとか見ててもなんかみんな寂しそうな感じですな、
今回だから初参戦の
人が多かった
からじゃないですかね、
まあ、若い子と、ね、新しい子が多かったから
1年目の頃思い出しますな、
そうっすね、
1年目の頃はみんなロスになってたもんな、
うわあっという間でしたねって言いながらなんか終わってボケーっとしてた僕はなんとなく
で2年目1ヶ月にしたら誰も寂しがらなかった、
うん、あそれそう
もうもうやっともうきつかったわっていうしかなかった、
とりあえずみんな、
ね、年末だ年末だ、うん、
言って、ね、寝たいみたいな感じ
はい、ということで
ありがとうございます、
本当にありがとうございました、
まあ、
やっぱ年々なんか、うん、終わったらなんか今年の日付楽しかったなっていうのが年々なんか去年よりも楽しかったなっていう個人的な気持ちは毎回ありますね、
でもさ今回結構トモキの同年代も多かったんじゃないか、役者の方で、
いや逆に
あいなかった、
若い子が多かったんじゃないですか、だからもう10、まさみが多分一番下、かかずまさみが一番下で19歳で、あともう22とか23が多かったんじゃないですか、
そう22、23が多くて、え年下なのっていう人がいっぱいいたんですよ、
劇団後の4とチームジャスパープラスがもうほとんど22、23、まあ言っても24とか、ごやみずきより下とかが多かったんで、
みじゃくんって30じゃない、
みじゃは27とかです、だからもうそこをちょっと飛び越えて、みじゃと、あみじゃくんは上か、ゴシとかより上だから29か、だから上田聖も29で、知念亮とかが28とか、
ゴシくんとともきは一緒ぐらいなの、
ゴシはもっと上です、28、 高安剛士と知念、あと劇団5の4の団長の高安剛士と知念亮が同い年で、28歳です、あれら。
マジで？
あれら。
いや、俺、亮君が同い年っていうのを、先々週ぐらい知ったんですよ。
はいはいはい。
千秋楽前の週に、なんか Facebook で、もう一人なんか知念亮さんっていう方が、
いますね、はいはい、
友達に出てきて、あ、これ違う人だと思って。うん、でこの一緒に出てる知念亮君は、これだと思って、なんとなくなんかフェイスブックでページ見てたんですよ、そしたら生年月日が一緒というか、
あの
生まれ年が、だ僕正直だから年下と思ってたけど、いやでも可愛い顔してるじゃないですか、
そうそう、ね、童顔、童顔な
の、めっちゃ童顔だから、逆にそれで上かもしれんなと思って、ずっと敬語だったんですよ、もう。
あ、一応まあ呼びをというか、
そう、去年とかぐらいから、てて
予防
線
張ってたんだね。
そう、去年もほぼ共演もなかったんで、ほぼ絡みなくて、今年もほぼなくて、
知念亮も3年目かな。
で知ってわーってなって、その後に楽屋で会う時が僕が勝手に気まずかったんですよずっと知らんかった、どうしようと思って。
私知念亮と5年ぐらいかな、もう付き合いというか、はい、一緒にあの共演させてもらって、別のところで共演させてもらって、で仲良くさせてもらって5年ぐらいだから、もうずっと、でも、まあ、やっぱだんだんだんだんちょっと年は取ってはきますけど、あ、りょうくんその顔でもうすぐ30なんだってずっと言ってます。
いやいや、
じゃあみじゃくんは下なの？
みじゃは一個上かな、知念亮の。
ゴシと
多分ゴシ、あの、
俺逆にゴシ君が28ってのも、
僕もそれもちょっと同い年なの
は
ちょっと、
だから知念亮と劇団5の4の団長のゴシ、あのね、あの脚本演出でやってくれてる高安ゴシが同い年っていうのは、もうなんかちょっとした一個のネタですよね。
俺も30超えてると思ってた。
俺も35ぐらいでめっちゃ先輩と思ってたから。
そう、俺らとそんな変わらんと思って
それはかわいそう。
そっか。
あ、そう。
そうですね。で、もうだんだんその上とかになると、神田誠とか、あとは、
両親
福治療、福治療今回出てないから、いきなり出されても。とか、あと、川上真希もそういう30ですね、今年。あと加藤さやかが32かな、今年とか、上条美希が32とか、あの辺か。
え、正人さんは、
正人はもう23とか
4
とかだはずよ。卒業、大学卒業まだしてないんじゃない、あの子。下ばっかか。
いや、今4年生
みたいな。
今4年生か。
え、お前上だと思ってたの？
ずっと上だと思ってました。
え、嘘でしょ。
だから、あれ、具志堅幸太とかと多分同い年だはずよ。
もう分からんだ、
あの辺はちょっと休学とかもしてるから、ね、多分ちょっと年齢が分かんないけど、
あ、
あ、そうだね、正人くんって言ってて、で、具志堅幸太が一個下だ、直隆の。だ、具志孝、具志孝ってずっと言ってたんで。
具志孝と、誰だ、和正、ジャスパーの。
はいはいはいはい。
ゆういちくんとかも、上と思ってたんですよ、みんな。シュッとしてるし。
まあまあ、
だから初参戦の人ってもう分からないじゃないですか、初めてからだし共演なかったら人見知りだから喋れないんですよ、
まあ、あんだけごちゃごちゃしてたらなかなかね、きっかけがないと喋らないし、
ね、そう、だから女性陣もですよ、
金城まなみ、
かなで、
田原かなでは24とか5とかかな、
上と思ってたんだ。
あ、そうなの、
意外に若いんだねっていう話をした記憶があります。
なんかあの、もう なんだろう、雰囲気が、
まあでも奏は確かに私も28ぐらいいってんのかなと思ったら、
ベテランというか、なんかもうすごい場数踏んできた風格を持ってる感じがしたんで、
ゆうゆうキッズとかで結構多分芸歴的なものは長いかな。
そう考えたらさ、リサは安定の年相応だな。
そうです、まあ、ちっちゃいっていうのもありますし、う
ん、リサいくつですか。
あいつは25じゃないですか。
34ぐらいじゃない。
待って、リサになったら扱いちょっとひどくないですか。あいつは
リーサー25だと3つ下なので
、でも私リーサーに初めて会ったのが22とかだったんで、やっぱでもずっとその感覚です。
あいつでもなんか変わらんもんね。
まあまあまあ、
俺らが知ってる唯一のさ、若い役者みたいな感じだったさ、今までの
旧具志堅士の俺さん。でもツイキャスで誰が誰やら、確かにすいません、死ぬ盛り上がっちゃった
そっか、もう俺じゃあもっと先輩風吹かしてもよかったんだ。
だ最近ね、自分もこう、まあ、日付変更戦もそうだし、ちょっとね、パホブさんだったりとか、スタジオパホのメンバーと飲むんですけど、誰が誰の同級生で、どことどこがつながってるかとか、分かんないですね。
もう、 ネームプレートに回答してほしいわ。平成何年生まれ。
しばらく最初1週間くらいそうしておきましょうか。
ワークショップみたいになんか首から下げさせてください。
今度からの日付、来年の、
うん、課題としてね、年齢を知ろうみたいな。
女性陣が嫌がる。
私だって具志堅コーターが一回り下だったんですよ。
あ、言ってましたね。
そう
っつって、
え、いくつだっけ今。
私が34なんで、私来週誕生日です。
あ、そう。
おい、興味持って。自分のはあんなにアピールするくせに。うせえ。そう、一回りなんかで、あ、直孝が、ともきが大好きな津波龍斗くんをなんか呼び捨てしてたんですよ、ツイッターで。で、あれ、お前の方が年上なのって言ったら、なんか僕の二つ下ですとか、で、具志孝が僕の一個上ですとかってなって、まずその前に具志孝いくつなのって言ったら、いろんな人が今度参加してきて、なんか年齢言わずに二つ下です、僕の一個上ですとか、いろいろぐちゃぐちゃってなって、
待て
っつって、で、計算したら、あれ、具志孝一回り下だと思って。
一周してるんですよ。
そう。
そんなにしたんだ。
もうびっくりした。
ヒートの、あ、そう。
共演してたのに、でも知ったの、あれですよ。幕開きしてからですよ。日付変更戦始まってから。
いや、俺今知ったわ、だから。今知った人がいっぱいいる。
まあでもね、本当に今回新しい人多かったからね。
そうですね。
それは、俺もだって、最初に初めて会ったのも今回いたし、実際。
まあそうです。チームジャスパーは、そんなに。
だって、マサツさんとアスカさんが
去年
出てたじゃないですか。でも、稽古場でも全然合わなくて、本当に一言も会話してないぐらいなんですよ、去年。
紅葉くん、花城紅葉くんなんてさ、本当に我が町入って、本番一週間経ってぐらいからやっと喋り始めたなぐらいですよね。
あ、そうそう。なんか、そんなイメージ。
いきなりなんかこいつ千秋楽で喋り始めたなみたいな感じで。
紅葉さんいいなな
んか面白いよね、
不思議な感じ、
違和感がないというか、お笑いとしてのなんか感覚でいても、
なんかね、
違和感なかったのかな、
変な子っていうか、なんかこの、まあ、多分すごい彼も人見知りみたいで、なかなか入ってこれないとは言ってたんですよ、マサトから聞いてたのは。で、何かのパターンが終わりで、全員でこう最後にこう集まってって、やるときに他になんかないですかって言ったら、こうよくんがすごいなんかちっちゃく手でこうカメラの形をこうシャッターを押す形を作ってたわけ、
はい、
何やってんのって言ったら、いや、なんかみんな、ね、SNS 見てたらなんか写真撮ってるから写真撮るのかなと思ってみたいな、なんかちょっとワクワクしてるからなんだこいつと思って、本当に初めて全員の前で喋ったのがそれっていうぐらいだったから、なんだこいつと思ってちょっとからかってやろうと思って、あ、じゃあこうよくんが帰ってからにしようねって言ったら、なんかいきなり壁のこの直角のとこ触り出して、すみませんこれ90度ですかって言い出して
変なフレーズで
何この子と思って
ボケてきたりとか突っ込んでくれたりするんですよ。だからなんかそんな違和感なくて、
でも頭いいんだなと思う、なんかこの頭の回転早いなっていう、
それはすごい、だから違和感なく絡めたというか後半ですけど、
救護士監視の俺さん、
はい、
やばい、全然わからん戦国武将の話されてるみたい。
紅葉とか名前ですからね。いや、まあそうです。
タカラさん、ありがとうございます。荒垣さんはあんまり喋らないから存在感ないのかなって。
喋ってる
どうした急に、1個メール送ったよってことで、
ありがとうございます、
はい、
なんかいっぱい来てる。
お、ありがとうございます。いくつ紹介しましょうね、はい、深夜のおじさま、秋川お姉さま、ともき少年、こんちゃい、2V カーブイの沖縄市民、沖縄モンチッチだよ。
ありがとうございます。
日付変更戦終わったから寂しいさ、うん、秋山さんのヴァンパイアかっこよすぎて惚れそうだったけど、うん、生 CM でカミカミして照れてるところめっちゃ可愛かったさそして深夜さん、ともきくんの宣言通りカミカミするという笑いの神降りてきましたね、うん、生 CM ですね。ともきくんと深夜さんの鬼の物語はある意味サービスショットでした、
うん、
あんなサービスでいいの、あ、出すよすぐ、うん、深夜さんのプニプニ感に癒されましたあれでもお腹へっこめてますからね、あれ。ともきくんの前説も楽しくてたくさん笑えました。どれもこれも楽しすぎて今も思い出しても笑います。特にゴンさんの一発ギャグは今度友達にやってみせたいと思います。大丈夫？ あのメンタル強く持ってくださいね、うん、どんな反応するか楽しみです。またどこかの劇場で会えるの楽しみにしてます、うん、しんやさん来年のタイツ物語楽しみにしてますよ。
ぜひお願いします。
ではまたのーということでありがとうございます。もう一番前でねいつも早く来てくださって、
ね、だから僕ね、常に CM 時の場合とかさ、
はいはい、
女性がさ、うん、宅の前に座ったりしてたらさ、
はい、
あえてその人の結構前の方で立ってからスタンバイするってことやったっけ、う
ん、あ節分の時
だって正面ついてさ裸の男が前にいたらさみんなビビるよなそれが結構楽しかったで視線もあっちは畳じゃなくて、うん、椅子に座ってるタイプのところだから、はいはいはい、視線がもうちょうど俺の、
まあ、この胸のあたりというかねそんなこそんな遊びしてたんですね。
面白かったね。
迷惑だ、うん、あれでもちょっとなんかこの宅の、まあ、オペ宅のパソコンの明かりによっては暗転中でも微妙に見える時があるんですよ ね、だからもう出てる瞬間にお客さんがクスクスクスクス笑ってるんですよね。
なんだあのシルエットみたいなのちょっとざわざわというか
まさか裸まさか裸みたいな
えみたいな
で節分の2回通常パターン2回目やった時ともきほぼ全裸に見えるぐらいの格好してた
もんね。あ、
そうですね。あれ布落ちすぎたやだよね。
帯にベージュのパンツ、ほぼ裸
だ。なんであんなさ薄いスケスケのあれだったの。
いやもうあれは、ね、衣装だから僕の衣装だけちゃんと決まってなかったんですよ。シンが持ってくるって言ってたけどあれ受け取ってないな。
だってしかもちょっとさベージュのその、まあ、タイツ履いて、はい、なんかヒョウ柄 の
あれももともとシンヤさんが持ってって
黒のヒョウ柄のストールを腰に巻いてたんだよね。
布を巻いてるそれを帯として使ってたんですよ、
うん、
そうそうそう。
で、うん、シンヤさんにそれを借りたんですよ。俺これなくても一応止まるから利用っつって、
う
ん、でそれ帯と思ってたら結構広げたらまあ薄い、
うん薄かったね、
大きな布になったので、
うん、でしかも2回目かななんかの時、はい、ベージュのパンツもちょっと落ちてて、言ったらちょっと本当にお尻やばかったよ。と思いながら。
それはもう気づかない後ろでの多分早着替えで、
まあそうですね、
ずれちゃったんですかね、
はい、
すいませんね。
ツイキャス渡嘉敷直太が来てますね、うん、僕と正人くんの一つ下が津波くんでその一つ下が具志向和正ですねと。まずお前の年齢がわからんからよくわからんばよ。
具志向和正は一緒だね。
具志向和正が一緒ですね、はい、はい。沖縄モンチッチさん、うん、あとともきくんが寒すぎたのか鳥肌立ってそろそろ震えてたの気づいてましたよということで。そう
最終日
あ寒かったからね、
もういやでも寒いとかではなかったんですけど多分裏で控えてる時 の前説生CM終わりの時にちょっと外から入ってきた人の風が寒くて鳥肌立ったのが引き切らずにそのままでなんか最初は震えてるってあれだったんで、
あ
それでみんな寒い
むしゃぶるい
の、
ね、
と、うん、思ってたんでしょうね。大丈夫でしたけどね、
はい、
はい。というわけで、一旦また CM 行きまして
絶対2017振り返れんこれ
もうね振り返れない。あの明日振り返りますあの僕は明日すっとごどっこいの、
はい、
あのピンチヒッターで
お任せします。
あいつらが営業でいないので明日小屋瑞希と二人なんで、
はい
はい、そこでもっと振り返りたいと思います、
はい
はい、また一旦 CM 行きまして、うん予想してたのね。
あそうだね、
発表しない
と答え合わせしないと、はい、
なので一旦 CM に行ってきます。
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wishWish you a Merry Christmas from FM Naha.
Merry Christmas from FM Naha.
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、12月21日木曜日17時44分になりました。木曜オリジンチャンプレーやっております。
はい、
はい、
じゃあ早速答え合わせはいきます
。そうですね、トップ10の予想をしましたよ、
はい、
アンコール通常パターン終わったその最後の日に ね
さっきね、まあ、順位は発表しましたので、それぞれがどういう、順位を
予想したのか
作品を予想していたのか、深夜さん、
うん、
約束、
はい、
甘い男、
うん、
ああ青春は君に輝く、
うんうん、
はい、入ってたね全部
なの、はい、いやいやいや入ってないよや
約束は9位に入ってますね
約束ともき、
はい、
なぜこんなにも愛してしまう、
はい、
ハードボイルド、
はい、
僕のお父さん、
あ
2つですね、はなぜこんなにも愛してしまうとハードボイルド、両方自分が出てるやつだよ、
そうですね、
秋山、恋がしたい、
お、
おじいちゃんの写真、純国の花嫁、
あ1個恋がしたい、
うん、
ということ
で、
しんやさんが予想1個、正解、秋山さんも恋がしたいの1個正解、ともきはなぜコント、うん、ハードボイルド2個正解、ともきの勝ち、イエーイ、
これは
何だっけ、
1個だったらジュース、2個だったらケーキかビール、3つ全部当てたらやっぱりステーキって言ってたので、
あじゃあビールだな、
ビール缶ビール買って持ってくればいいの、
ザ・プレミアムモルツ、
じゃあ新年に持ってきますよ、
はい、
うん、シェアさんザ・プレミアムモルツって言ってください今、
えザ・プレミアムモルツ
紙はしなかったと思うんですけど、あの席が1個入っちゃったんで、うん、
ザ・プレミアムモルツ、
これもう本当にさっきね、あのモンチッチさんのメールからありましたけど、死に神神っていう日にサントリーさんが来てる、 あれは何高かったんか、サントリーさん来てる日は、
うん、
これ絶対噛むなっていう時にザ・プレミアムモルルって言って
噛んだんすよ、
ザ・プレミアムモルル、
モルルはないよ、
みんな笑ってましたよ、もうお客さんも
一番ここをスポンサーさんは言ってっていうところを噛むから、もう一回やるかなと思ったら、
素敵な一日をこのザ・プレミアムモルルとともにっていうやつを
ザ・プレミアムモルルとともにって言って去ってたからね、
お腹すいてたんかな、
はい、もう一通メール紹介していきたいと思います、はい、さあこれで振り返れるかな、
うん、
劇団オゼの荒垣さん、劇団オゼの秋山さん、劇団オゼっぽいともきくん、劇団オゼの大城くまさん、お疲れ様です、
うん、矢沢です、違うけどね、くまさんは
旧具しかしのポッドキャスター、旧具しかしの俺、はい、略して旧具しかしの俺です、
略してない、
ところで皆さん、ロングランド煮付け変更戦お疲れ様でした、
ね、ありがとうございます、
ことこと煮込んでないです、
いやお疲れ様でした、
いや聞いた、
煮付けの話はこのくらいにして
早いな、う
ん、さてかなり意外かもしれませんが、はい、旧具しかしは一足お先にちょっとだけ硬くなりました、
何が、
さて下っぽい話はこのくらいにして、
下っぽかったよ本当に、
この番組も今日で今年最後の放送事故ですね、
事故は大丈夫です起きてはいないと思います
ということで、この番組の今年1年を軽く振り返ってみたい
と思います、ありがとうございます、
お願いします、
1月サテライトからの初放送で、うん、ユーストリームのカメラを意識した荒垣さんが恥ずかしいと言ってました、
うん、
でも肩肘ついていました
こんな感じ
裏方のくせに偉そうだなと思いました2月、うん、偉そうな肩肘さんがバイト中スーツを着たサラリーマンを見て、うん、これが38のあるべき姿だろうなと思ったそうですね、う
ん、あーなんか懐かしいのそれ、
遠回しに空海へのイチャモンでしたね
違うそんなん違う、
うん、3月ザマミに撮影に行く予定だった市垣さん、
あそう
天候不良で船が全便欠航になったそうですね、
そう
飛んだギャラ泥棒ですね
なんでおや
4月、うん、オープニングでギャラ垣さんが、うん、マイネームイズ深夜荒垣と言ってました、
えこれえこれも知らないなんか覚えてるよこれ
そう、うん、とうとうおかしくなったかなと思いました、
うん、
がでもそんな伊豆垣さんが、うん、今店員に外人の方がいて、うん、外国の方がネパールの方が空海にこの方と喋るときは、うん、もうほぼ英語なのよと言ってましたね、
うんうんうん、
英語で話す前にこのおかしな日本語を何とかした方がいいですね
そうね
その後秋山さんがそのか秋山さんがその方はいずれは日本語を覚えてと言いかけたら、ネパガキさんが、うん、ここに来てるからそういう勉強もあると思うけどと言ってましたね、
うん、
お前も日本語勉強しようと思いました
教えてプリーズ。
その後レジの話で秋山さんが注文を受けてテンパる店員の話をした時、ともきくんが接客をするわけだからできてからと言ったら、荒垣さんが静かにしてましたね、うん、お前が始めた話だろ、返事ぐらいしろと思いました
まあコンビニとかのね、外国の方のやつかな、
うんうん、話ですね、
うん、
5月、荒垣さんが舞台の小屋入りと嘘をついてお休みしたせいで、俺のメールが翌週に持って
たいやいや待てあれでしょ、一人芝居の時でしょ、
あー、6月、荒垣さんが90年代後半を90年代後半と考えた
よく覚えてるね。
自然消滅した自撮りのコーナー始まる、うん、
自然消滅しましたね。
あれ6月だったの？結構前にやってたんだね。
そうだ
ね。そうですね。最近と思ってた。
最近な記憶があるけど。うん、
ちょっと待って、上半期全部盛り上がった。ちょっとさ、ヒートとトモキにも
いじ
って。
すごいね。5月の、うん、一大トピックが、俺さんのメールが翌週に持ち越しの。はい、7月、
うん。
7月17日日曜日、うん、午後3時。ラジオコンパ、略してラジオコンパがあり、
略してない、
方言講座を荒垣さんが担当する特に笑いどころなし、
うん、
雨の日に原付きに乗る荒垣さん、
うん、
カッパを着てるのに股間が濡れるおもらし深夜何この方言講座って何かありました？
なんかやったら覚えてるよ、適当な方言のでしょ。
ラジオコンパ？
ラジオコンパ、
ごめんなさい本当に記憶がない。
なんだろう、方言講座、
FM 那覇でですか？
普通にあれじゃない、この話の中で方言の講座をしただけじゃない、観光客のためのみたいな。
ああ、
なんかそんなのやった。
あれ今年あれですよね、ラジオドラマやったやつですよね、みんなの前で浴衣、私が浴衣着てってから、沖縄ツーリストさんのところで。
いや、あれ去年で。
え、じゃあこれじゃないの？
確かにあの時浴衣着てましたもんね、夏だからっつって、
うん、え、あれ今年か。でもあれ去年でしょ。
去年ですよね、うん、あれなんだろう、この7月17日日曜日、
これ
ラジオコンパってなんだろう。
俺さんが2016年の7月見てんじゃないか
かな、8月、うん、美味しいラーメン屋の話で盛り上がる、
うん、
でも荒垣さんは一言も空海と言わない9月ひどい、
9月はひどい
9月
でもなんか確かにめっちゃ挟んだ気がする。
9月、9月7日収録、9月14日収録、10月
収録した話、
まあ、確かに琉球超人とね、テドコンで2週連チャン収録ですいません
ありましたね、
あったな
しましたね10月、
うん、
ダイビングの話で荒垣さんがレギュレーターをシュレッダーという何を刻むつもりだったんだおもらし深夜ともきくんがセブンアップスの話をしているとき、うん、完全にはまりましたと言ったら荒垣さんが何にと
言いました話聞け
完全に上の空のおもらし深夜、11月秋山さんが7年目ともきくんが10年目荒垣さんが芸歴17年目と言って、はい、みんなで、驚いていました、
うん、
荒垣さんは17年も何してたんだよと思いましたその後言語が変わる話をしていました。
やったやった、
これは最近ですね。
荒垣さんは17年も何してたんだよと思いましたその後クースケーキの話をしていました、
はい、
そんな楠垣さんが女性にクースケーキを食べさせを騙して食べさせようと言ってましたね、
うん、
餃子をサービスして何とかしようとするより価値が悪いですね、
うん、
マニアックな AV の見過ぎですねその後ボーリングの話で玉垣さんが、うん、俺ボーリングうまいですよと言った時、秋山さんがいくつくらいなんですかと聞いたら123ぐらいと言ってました、
うん、
マニアックな AV の見過ぎですね。
なんでよ、やってんねん。
そんな123垣さんが、うん、女性のボーリングしている姿を後ろからニヤニヤ見ているそうですね、う
ん、あ、なんかありましたね。
そんなことする前にミキサーくらい覚えろと思いました、うんうんじゃないよその後チャーハンの話になり、覚書さんがちょっとチャーハンにはうるさいよと言ってました、
うん、
知らんよやって感じでした
いや空海だからね。
そんな白垣さんが用事もないのに京都に行く。
ああ京都行きましたね。
先月か。
12月、荒垣さんが FM 那覇のクリスマスのジングルを聞いてすんごい可愛いと言った後、秋山さんが幼児だったらどうするんですかと言ったら、いいじゃないですか幼児と言ってましたね。かなりキモかったですね。
ちょっと待って、そこで切れたとさ俺マジやばいでしょ、
うん、その後煮付け変更戦の話でパーソナリティがベスト3を発表してましたね、
はい、
荒垣さんも AD のくせに発表していましたね
AD じゃない、
かなりキモかったですね、うんうんうん、という感じでした、
はい、
荒垣さん聞いてました？
聞いてた聞いてた。
放送終了後に荒垣さんの原付きのシートをこんにゃくにしておきます。
やめて、
うん、さて前置きはこのくらいにして、
うん、前置きかい。
今年もお世話になりました。俺のメールを上手に読んでくれたともきくん、俺のメールに突っ込んでくれた秋山さん、
う
ん、ただキモかった荒垣さん、
なんでキモいってなって、
うん、楽しい放送本当にありがとうございました。
ありがとうございます。いつも
来年もパーソナリティの皆さんと荒垣さんにとってそこそこ良い年になるよう命がけで祈ってます
、はい、ありがとうございます。
パーソナリティと荒垣さん別なんですね、さて今年最後も荒垣さんのシナプスが心配ですが、誰も食いつかないキョンシーの話を4分2秒もする人はリアルに怖いのでメール短めですがこの辺で、キューグしかしの俺でした、かっこ酒茶漬けということで、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いろいろありましたね。
いろいろあったね。そう考えるとでもやっぱこう考えると1年間早いね。覚えてるってことはさ6月ぐらいからもう結構休みなしに動いてたんだろうな。
あ、まあ、今年はでも本当に多分な例年にないぐらいぎゅうぎゅうだったんじゃないですか。
しかも結構大きなイベントをね抱えたからね。
そうですね、まあ、琉球超人とテドコン1回やって、うん、すぐ日付変更戦やってとか、うん、 まあ、もちろんね、1層とダブルオーシートともありまして、
うん、僕も永遠の1秒
そう、ね、
出て終わった後すぐテドコンやってで終わりで日付だったんで、うん、本当に下半期はなんか役者じゃないかなって自分でも錯覚するぐらいあんまりお笑いしてなかったんじゃないかなって心配になるぐらいでしたね
心配はならんけど、
でも来年もさ、この今年の勢いそのままにまたなんかいろいろね、
そうですね、
いろいろさせていただけたらいいですけどね、はい、
とりあえず葬儀ですと、まあ、しんやさんの そのタイツが1月の20、
はい、1月の20、21、
はい、で2月がですね、劇団社会人部門劇団ダブルOCが2月の10日11日、
うん、初のラブストーリー、
高校生部門が2月の、16、17、18、うん、で、まあ、ちょっと先になりますが、劇団オーゼ第51回本公演が、4月の7日土曜日と8日日曜日に沖縄市民小劇場足びなの方で、はい、こちら永田健作の新作オリジナルということで、はいはい、ございますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、
プラスと今週末がお笑いライブ、
はい、もうあさってですね、うん、今日はリハーサルでございます、なのでライブ皆さんぜひ足をお運びください。今年最後のオリジンライブでもありますので、プレゼント企画なんかも用意しておりますので、ぜひぜひ予約よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今年も1年皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
木曜オリジンチャンプルは今日でラストでございまして、はい、来年の一発目の放送も木曜オリジンチャンプルからでございますので、はい、ぜひぜひお聞きいただきたいと思います。皆様良いお年を。ともきと、
はい、忘年会飲みすぎないようにね、荒垣信也と、
あ、万代さんからメールが来てた、ともき1枚予約お願いしますということです。ありがとうございます。良いお年を。劇団オーゼ泣き止む人でした。バイバイ。
また来年。さよなら。